新しい年が明けました。年の初めを迎えれば、やはり様々な思いが皆様の心にも浮かんでくることと思います。今年も良い年であるように、神の恵みによって守られ、祝福された年となるように、そういう願いを抱かれるところもあるでしょう。また、今年こそはこういうことをしたい、こういう歩みをするんだという志や決意を新たにされている方もいらっしゃるかもしれません。そうした思いは、もちろんそういうものとして大切にしたいことでありますが、今日は、まず先ほどお読みいただきました、旧約聖書のイザヤ書に記されている御言葉に耳を傾けながら、神様を礼拝したいと思っております。で、先ほどはイザヤ書の64章をお読みいただきましたが、その部分だけを見ましても、これがどういう状況の中で語られたものであるか、よくわからないかと思います。少し、ご面倒かもしれませんが、1ページ前の63章の15節から17節に遡って、見てみたいと思います。1ページ前の、イザヤ書の63章の15節から、17節。少し長いですが、お読みします。どうか、天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか？あなたの熱情と力強い見業は、あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの御名です。何故主よ、あなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにして、あなたを恐れないようにされるのですか。立ち返ってください。あなたのしもべたちのために、あなたの修行である部族のために。15節において、この預言者は神に訴えます。どこにあるのですか？あなたの熱情と力強い見業は、あなたのたぎる思いと哀れみは抑えられていて、私に示されません。この時のイスラエルは、イスラエルの民は、当時の大国であるバビロニア帝国によって滅ぼされ、町も神殿も徹底的に破壊されるとともに、国民の多くが遠くバビロニアの地まで囚われの人として移住させられるという大変な苦難の中にありました。かつては神に選ばれた民としてその祝福を受けて非常に繁栄した時代もあったイスラエルであります。ところが、時が経つうちに、その信仰から離れて、目先の経済的な繁栄や安全を求めて、偶像礼拝、また異教の宗教に傾く傾向があらわになっていきました。その結果として最後には、異邦人の国によって滅ぼされ、異邦人の支配下に服することになっていく。まさに神の民としての危機でありました。しかしその背景にまた何と言っても神に背くイスラエルの罪があったということも明らかにされたのであります。そういう深刻ともいえる困難の中で危機のただ中にあって、しかしここで私たちが心に留めなければいけないのは、その危機の中にあって、この預言者は、イザヤ書の預言者は、改めて神に向かって 嘆き訴えているということであります。それは単なる反省とかありきたりの悔い改めといったものではありません。ああ、自分たちは悪かった。神の裁きを受けたんだ。だから自分たちは深く反省しよう。悔い改めて、これからは頑張ってあなたに従うものとなりますから、どうか私たちを助けてください。そういう単なる反省や決意表明をしているのではないのです。むしろ預言者はよく知っています。もう自分たちの側には神の顧みを受けるに値するものは何もないということ。たとえ私たちがどれほど真剣になって自分の罪を悔い改めたとしても、そういう私たちの反省、私たちの悔い改めというものが、神の恵みを獲得するわけではないのです。私たちの努力が、私たちの力が、神を信じる信仰を生み出してくれるわけではないのです。私たちの危機というのは、そういう私たちの全くの無力さ、全くの貧しさを私たちに教えるものに他ならないのです。しかし同時に、そうであるからといって、それではもう何の望みもないのだ、どうすることもできないんだと絶望することを預言者は語っているわけではありません。世の中そんなもんだと、ニヒルになっているわけではない。まさに全てが失われてしまった、そのように思われる、この中でこそ、唯一の救いが、唯一の命が、私たちの命が、神のもとにあるということを、改めて預言者は、信じるし、また、神のために向かって、語るのです。あなた方の心を神に向けるように、すべての嘆きを神に訴えるように。ですから、16節で、このように、語られるんですね。16節です。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたたちは父です。あなたは私たちの父です。この罪の中にいる自分、神の裁きの中で、破れ果ててしまったような自分を見るときに、もう信仰の父祖であるアブラハムすら、あなた方はもう神の民とは認めないと言うかもしれない。それほどに私たちの罪は深く信仰から離れてしまっているかもしれない。しかし、主はそのように私たちを見ているのではないのです。主なる神は、もうダメだと、私たちを見捨ててしまうことはない。あなただけが、神だけは、この私を、新しい信仰へと立ち返らせてくださる。そのことができる。あなただけは、変わることなく私たちの救い主、私たちの父となってくださる。その神に対する信仰がここに改めて語られていきます。そしてその信仰から、まあ、少し後、まあ、また1ページめくりますけれども19節、63節の19節の後半で改めて神に対する訴え、新しい訴えと祈りが示されます。19節の最後ですね。どうか天を裂いて下ってください。見舞いに山々が揺れ動くように。 どうか天を裂いて下ってください。見舞いに山々が揺れ動くように。私たちにとっては、天が閉ざされてしまったとしか思えない状況があるかもしれません。そして私たちの側から、その天の恵みに至る道はないのです。しかし、変わることのない神が私たちの父でいてくださる。そうであるからこそ私たちは、その神が天を裂いて下ってきてくださるように、神ご自身が天を裂いて私たちとのところに来られ、私たちと共に歩まれ、私たちの思いをはるかに超えた恵みの御業を成してくださることを私たちは信じ、待ち望むのです。それが、預言者イザヤの今日の訴えであります。年の初めにあたって、私たちは、このイザヤ書の御言葉とともに、神を待ち望む信仰に改めて立ちたいと思います。私たちの生活も、この社会も、この世界も、どこか天が閉ざされたような、天が閉ざされたような行き詰まり、暗さ、閉塞感を覚えています。しかも、その背景に私たちの罪があり、私たちの過ちがある。そしてそれは、私たちがただ、今まで以上に頑張ることによって打開できるような、そういうものではないのです。ただ、そういう中にあって、神は天に閉じ込められているわけではありません。また、天の遥か彼方にあって、地上のあれこれ面倒なことには無関心で、そっぽを向いてらっしゃるわけでもありません。むしろ神が天を裂いて私たちのもとに下ってこようとしておられる。私たちの思いを超えた恵みを、その御業を私たちのただ中で成し遂げようと待ち構えておられる。私たちは忍耐強くその神を待ち望むこと、その信仰に歩むこと、たとえ今思う通りのことが実現しなくても、そこに神が、この神が私たちの父として一緒に歩んでくださっているという信仰を持って歩み出したいと思うのです。そして今日はさらに、このようなイザヤ書の預言者の訴えに対して、神はどのように答えられたかということを見ておきたいと思います。ごめんどうですが、新約聖書に移りまして、新約聖書のマルコによる福音書、お読みいただきませんでしたけれども、マルコによる福音書の1章、9節から10節、新約聖書の61ページです。新約聖書の61ページをご覧いただければと思いますが、マルコによる福音書の1章の9節から11節、イエス・キリストが、新約ですので、イエス・キリストが、その公の活動を始めるにあたって、最初に洗礼を受けられた時の場面を描いたところです。これもそのままお読みいたしますと、こういうことですね。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ、天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。 すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここには、まず私たちの救い主としての歩みを歩み出そうとする主イエス・キリストの決断が示されています。その決断の印として、イエス様は私たちの一員となること、神、私たち人間の仲間となることを決断されます。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、このイエス様が受けられた洗礼というのは、罪を告白し、神へと立ち返るための悔い改めの洗礼でありました。洗礼者ヨハネは、人々が罪、自分の罪を悔い改めて、神の国に入ることができるように、その悔い改めの洗礼を授けていた。当然それは、罪人の受けるべき洗礼でありますから、本来罪のないイエス・キリストは、自分のためならば、その洗礼を受ける必要はない、また受けるべきではないものであります。しかし、イエス様は、ご自分の生涯は自分のためのものではないと。私たち人間を救うためのものであるということを父から示され知っておられました。そこでイエス様は神の子としての身分に固執するのではなくて、それをかえって捨てるようにして、私たちと同じ人間、私たち、しかも私たちと同じ罪人の立場に身を置かれたのです。そのようにして、イエス・キリストは私たちの救いを実現する歩みへ、歩み出される決断をされた。しかしそれは、ただイエス様だけの決断ではなかったのです。その背後には、そのイエス様を私たちに使わされた父なる神の、また、決断があります。その神の決断が明らかにされたのが、実節にあるところですね。水の中から上がるとすぐ、まあ、イエス様がその洗礼を受けて、受けたその水の中から上がられると、すぐに天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。ここで、天が裂けてと言われています。まさにこれは、先ほどのイザヤ書の63章で、どうか天を裂いて下ってくださいと、預言者が嘆き訴えたことに対する神の答えです。天を裂いて、聖霊を下すことを通して、父なる神ご自身が、まさに私たちのところに来てくださった。そしてイエス様のご生涯を通して、私たちと共に歩み、私たちをその救いと祝福に預からせる、その決断をされたのです。しかもその時に、一つの言葉がイエス様に語られます。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。あなたは私の愛する子だ。愛する子だ。私の心に、本当に私が喜びとする、そういう子なのだ。ここにも、先ほどのイザヤ書の言葉が響いていることにお気づきになると思います。あなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは、あなたこそは、あなただけは、私たちの父でいてくださる。変わることなく私たちの父でいてくださる。天と地とが隔たれているようなところ、私たち人間の罪と頑なな不信仰によって天の祝福が閉ざされてしまっているように思われる まさにそのところで、神はイエス・キリストを通して、具体的に私たちのただ中で、その御業を始めてくださる。まさに天を裂いて、神ご自身が私たちのところに下ってきてくださり、この地上においても私たちと歩みを共にしてくださる。私たちのをその身に背負ってくださる。そこにおいて神に祝福された新しい私たちの歩みもまた始まっていくのです。神と共に歩む新しい年の歩みがそこから始まっていくのです。ただ、最後にもう一つだけ付け加えて終わりたいと思います。天が裂けて、その天からあなたは私の愛する子、私の心にかなうものであるという言葉が聞こえてきた。そのように聞きますと、なんて言うんでしょうか。演劇で言えば、じゃじゃーんという感じで、大きな、音響とともに、派手な、スポットライトが当てられて、イエス様が照らし出される。誰もがそれに注目せざるを得ないような、そういう登場の仕方。そういうものを私たちは連想するかもしれません。関心を持つものも持たないものも、無理やりにこの声を聞かされるような、そういう大声で神様が唸り立てる。そういう、光景を私たちはどこかで連想するかもしれません。でも聖書全体からすればそうではないはずなんですね。神の言葉というのは無理やりに私たちの心の中に踏み込んでくるような大声ではありません。むしろ私たちが注意深く耳を澄まさなければ聞こえないような静かなか細い声としてささやく御言葉であると言われています。私たちの耳や心が自分の声や自分の思いでいっぱいになっていたら、とても聞き取ることができないほどのか細い声で、神は私たちに語られる。そのように聖書では言われています。雑音の多い、そして私たちの心もいつもせかされて、いろいろな思いでいっぱいになっている。そういう中で、私たちは、今日の御言葉に、か細い御言葉に、しっかりと耳を向けなければならない。なんといっても、その御言葉は、イエス・キリストの十字架を通して実現されていく御言葉です。改めて神に心を向けて神様を礼拝したいと思います。その口から出る静かでか細い声に、しかし聞く者に確かな救いを約束してくださるその声に、私たちは耳を傾けて行きたいのです。罪の中にあって天がすっかり閉ざされてしまっているように思える時もあるでしょう。そういう自分の中に閉じこもってしまうこともしばしばあるでしょう。 しかし神はイエス・キリストにおいて天を裂くようにして、いやまさに天を裂いて私たちのところに来てくださいます。かたくなで不信仰な私たちの心を裂いて、そこに天の祝福を満たそうと待ち構えておられます。私たちもこの御言葉を心に迎え入れたい。そして神ご自身を私たちのうちにお迎えしたい。そういう歩みをこのところから始めたいのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。その神の恵みの中を、その御言葉に忠実に従いながら歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、新たな年を与えられて、今また新たにあなたの御言葉を与えられ感謝をいたします。どんな時であっても変わることなく、あなたは私たちの父であられ、私たちにあなたは私を愛することを呼びかけ、共に歩んでくださいます。私たちを罪から解放された新しい命へといつもあなたに導いてくださいます。どうか私たちがこの年もあなたのその御言葉に聞き従い、耳を傾け、あなたの命のうちを歩むことができるように導いてください。また私たちの教会がそのようなあなたの恵みを明かしする群れとして、その務めに励むことができるように導いてください。これらの言い尽くせない感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。